街の話題。本日は世界自閉症啓発デーについて、藤沢市自閉症児者親の会の森山さんと宮下さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、まずは藤沢市自閉症児者親の会ということで、こちらはどのような団体なのか森山さん教えてください。
私ども藤沢市自閉症児者親の会は、自閉症スペクトラムとその周辺領域の発達障害の子を持つ家族の会です。主な活動としましては、本人の支援活動と外部への理解啓発、それと行政機関への協力参加ということになっております。
改めてこの自閉症ということなんですけれど、その特徴についても教えてください。
自閉症の特徴として3つの大きな特徴があります。1つ目は、社会的な関係を理解することが難しい。具体的には、仲間と協調して遊べなかったりとか、他の人が自分のことをどう思うか自然理解をしたり、暗黙のルールを理解することが上手にできないということなどがあります。2つ目は、コミュニケーションがうまく取れない。言葉の発達が遅れたり、言葉を持たない人もいますし、実際に話すことが可能な方でも、言い回しやイントネーション特有のパターンがあったり、意味を正確に分かっていないなど、コミュニケーションの困難さを持っています。3つ目が、想像力が乏しいこととこだわりがある。例えば、ごっこ遊びが苦手だったりとか、あとは人の気持ちを読むことが困難だったり、あとこだわりという点では、同じ行動を繰り返したり、決まった手順に執着したり、興味の幅が狭いところで物に没頭するというような特徴があります。これらの特徴が3歳くらいまでに出現すると、自閉症という診断をされることが多いです。
自閉症ということで、名前を知っている方も多くいらっしゃるかと思いますが、改めて特徴を教えていただきました。それでは、地域での関わりの中で印象に残っているエピソードというのはあるんでしょうか。
先ほどお話しした3つの特徴から、なかなか地域での関わりというのはハードルの高いことで、本人が外にまず出ること、地域の方々に本人を知っていただくには、やはり本人が外に出て歩くということが、地域とつながるまず第一歩になると思っています。心がけていることは、例えば地域のコンビニとかスーパーとかに行ったり、地区の防災訓練に参加をしたりすることで、地域に顔見知りの方を増やしていくことが大事かなと思います。例えば、私と息子といつも2人でお散歩に行くと、私が1人で出歩いてたりすると、今日はお一人なのとか、息子さんがいなかったからお母さんのこと分かんなかったわっていうようなことを言われたりもしています。
ちなみに宮下さんはどうでしょうか。
東日本大震災の後に、やはり地域デビューしないとと思って、息子を連れて意を決して町内会の防災訓練に行きました。意を決した割には、とても自然に受け入れていただいて、町内会にも誘っていただいた方が、お願いもしないのに炊き出しのものをどんどん運んでくださったりして、とても嬉しく感じました。皆さんにナチュラルに知ってもらう場があるという意味では、防災訓練はとてもいいイベントだと思いました。
交流する場があるというのは非常に重要なことですよね。さあ、それでは、私たちが街の中で自閉症の特徴を持つ方と出会った場合、何かお手伝いできることというのはあるんでしょうか。森山さん、教えてください。
は
い、
私が感じるところは、まず第一は見守りですね。割と外に出ている自閉症の方で、なんか一人で喋ってたりとか、あと得意な行動をしていることで、結構ジロジロ見られたり、まあひそひそ話をされたり、指差しをされたりっていうことがあったりするんですけれども、できればそういうことは避けていただきたいなと思います。あと、もし言葉かけをしなければならないときは、簡単な言葉で優しくはっきりどうしたらいいかを分かるように伝えてもらえたらなと思います。例えば、走らないでっていうよりは、歩いてくださいとか、そういった具体的な言葉かけをお願いしたいということと、あと本当に危険な場面でご本人とか介助の方がヘルプを周りの方に求めていたら、例えばお手伝いしましょうかとかいうことでお伝えいただけると、とてもありがたいなと思います。
さて、それでは今回は 世界自閉症啓発デーということで、市内でもイベントを今年は規模を縮小してということなんですけれど、それに合わせて行われるかと思います。どのようなことが行われるのか教えてください。
4月2日の世界自閉症啓発デーにちなみまして、藤沢市では毎年江ノ島電鉄株式会社様のご協力で市と共催をして、江ノ島シーキャンドルをブルーライトアップするという、ライトイットアップブルーというイベントを開催しています。ライトイットアップブルーは自閉症啓発のためテーマカラーのブルーの光で世界をつなぐという世界規模のイベントです。また4月の2日から4月の8日は発達障害啓発週間になっていまして、それに合わせて作品展を例年藤沢駅の北口地下道展示場で開催をしておりました。今年度から市役所1階ラウンジで自閉症スペクトラム啓発展ということで内容を変えて開催を予定しておりましたが、今回の新型コロナウイルス感染症による社会の状況により中止とさせていただきました。もうぜひ次回お楽しみにしていただきたいなと思います。
そうですね、また次回を楽しみにしたいと思います。それでは世界自閉症啓発デーに合わせ、今後の藤沢市に願うことを教えていただきたいと思います。宮下さん、お願いします。
先ほどの障害特性について話がありましたが、やはり障害特性がわからないことで起こるトラブルというのがたくさんあります。特に幼い頃は親もわからないし、周りの人もわからないままなので、パニックを起こして大泣きしたりすると、虐待通報されてしまったりすることもあるんですね。これはやはり地域の人にも専門家の人にも行政が主導して自閉症や発達障害の障害特性について理解啓発をしていただきたいと思います。また自閉症の子どもを虐待と間違えられたのをそのショックに受け止めるのではなくて、親御さんは一つ一歩踏み出すチャンスだと思って専門機関にドアをノックする、いいきっかけにしてほしいと思います。そのためにはやはり藤沢市の子ども発達相談もそこの理解啓発を進めてほしいと思っています。
そうですね、私たち市民も知る心がけというのが必要なのだということを教えていただきました。それでは自閉症の特徴をお子さんに感じ、どうしたらいいかと悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。そんな保護者の方にメッセージをお願いします。
確かに大変なことはあります。うちの子は小学校の時に電車のホームでとてもパニックになって飛び込もうとしたことがあって必死になって止めて、私は大声で周りの人に助けてくださいと言いましたが、なかなか皆さん自分に助けを求められてると思わないので、駅員さんが来るまで時間がかかってしまいました。で、後になって考えたら、助けてくださいではなくて、息子を一緒に止めてくださいとか、手を引っ張ってくださいとか、具体的に伝えればきっと誰か助けてくれたのに、と思いました。だからやはり助けを求める方も助けの求め方を学ぶ必要があるんですね。ですから自閉症児者親の会としては、そういう積み重ねたいろんな経験を若い人に伝えていきたいと思っているので、ぜひ役員が大変だとかそういうことはありませんので、一歩踏み出してご連絡をくだされば力になれると思います。
ありがとうございます。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
一般的な言い方をすると、子供を連れて外に出ると何が怖いかっていうと、周りの人からドン引きされることなんですね。ですからナチュラルにどういう人なのかなとか、わからないことはどうしたのとか声をかけていただきたいですし、そういう困り感をまとめて行政や社協やいろんなところと交流を持って進めていきたいと思うので、ぜひ私どもの話も聞いていただきたいし、何かあったら市民の皆様のところに参りますので、お声かけくださいませ。
ありがとうございました。町の話題、本日は世界自閉症啓発デーについて、藤沢市自閉症児者親の会の森山さん、宮下さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。